本田健の人生相談ディアー健。小林まどかです。本田健の人生相談ディアー健。健さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、2020年、今年の目標ということで、健さんの個人的な目標をぜひ伺いたいんですが。
はい、まあ、個人的な目標になるのかどうか分かりませんけど、自分のね、そのずっと夢見てた書斎をどっかに作りたいなっていうふうに思ってるんですよ。
はい、
なので、その、まあ、これ半分仕事になるのかな、でもなんか僕の城っていうか、そのあまり誰にも言わずに、そのこっそりどっかに買って建てるか、なんかその内装変えるか、まあ、しようかなって。
それはちなみに国内？
そうですね、日本のどこかに、
どこかに
そのこっそり、1週間僕は連絡がつかない時があって、そこに行ってるみたいな、
はい、
そういう秘密基地を作ろうかなっていうふうに思ってます。
その秘密基地の書斎のイメージは、どんな感じになるんですか？
あのね、それはもうなんかこう大体分かってんですよ、そのドームハウスみたいな形で、円形に、またそのこう大統領の執務室みたいなオーバルの、
はい、
その形のやつと、あと書庫とみたいな感じなんですよね。だからそんなすごく巨大なもんじゃなくていいと思うんですけど、それを作ってみようかなって今考え中です。
じゃあ、できた時には、教えてください。
そうですね。
秘密基地にならないですけれども、場所はね、
明か
さないにしても。
そうですね。だってこんだけお金もいっぱいいただいてて、でも本当にそのお金を使う習慣があんまり普段ない。まあ、人にご馳走したりとかね、誰か応援したりとかすることあるんですけど、そろそろそういうのが1個ぐらい作ってもいいよなっていうのを今考えていて、まあ、今ちょっと場所をどこにしようかなと思ってるところですけど。
楽しそう。はい、いいですね。
なので、その厳選、もう1000冊だけ。そこにはね置いて、まあ、その今までは何万冊っていう本は八ヶ岳にあるから。
何万冊もあるんですか？
多分どうなんでしょうね、何十メートルも本棚があるから多分相当あると思うんですけど、
はい、
で、その書斎はもう本をあんまり置かないようにして、で、そのすごく音楽とかが立体的に聞けるような、そういう場所にしようと思ってるんですけど。
な
ので基本的に誰も来ない、僕しか場所を知らないぐらいの方がいいかなと思ってるんですけどね。
はい、ワクワク、それもまた個人的なワクワクですよね。
そうですね。で、そういうそろそろ贅沢をしてもいいのかなっていうのを今思っているところです。
はい、はい、それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。本田健の人生相談ディアー健。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずは澤さんという方です。健さん、こんにちは。
こんにちは。
私はこれまで両親の期待に応える人生を送ってきたことに気づきました。ただ自分でも無意識に期待に応えるようにしていると思ってしまい、自分が本当に何を求めているのかわからなくなってしまいました。この状況から自分を取り戻すにはどうしたらいいでしょうか。健さん、アドバイスをお願いします。
これはね、僕もそうでしたけど、その両親の方ばっかり向いてると自分が何やりたいかと分からなくなっちゃうんですよね。まあ、そうは言っても自分が好きなことってあると思うんですよ。例えば僕の場合は本を読んだりとか映画を見たりとかするのがすごく好きだったんですね。で、まあ、それが作る側にもあったわけですけど、
はい、
まあ、それは料理かもしれないし、なんか人と会うことかもしれないし、その澤さんが好きなことってあるはずなんです。で、それはね、両親と切り離して考えてみないと、例えば両親がドクターだから自分も医者になっちゃったとか、あるいは僕みたいに会計を実家がやってると自分もそっちの方に進むとかね、そういうのとから離れてみて、忘れてみて、本当に自分が何がワクワクするのか、何やりたいのかっていうのを考えるといいんじゃないでしょうか。まあ、好きなことですよ。テンション、それを考えただけでもうテンションが上がること、今僕もちょっとこの今週来週忙しいんですが、その後に読もうと思ってる本が100冊ぐらいあって、で、今それを一つのところに置いてるんですよね。で、それを見るだけで よしってこうニコニコしてしまうような、
その今の笑顔を見てるだけで分かります。
そうなんです、まあ、そ本当にお金がかからない趣味ですよね。だからまあせいぜい50冊とか100冊とかの本を置いてて、それをもう一気に読むぞっていう、そういう時間も ある程度そのために取ってあるし、でそういうなんかそれを思っただけでなんかもうニヤニヤしてしまうみたいなことですよ。
いやでも健さんが本を書いてる健さんが本を読む楽しみがあるっていうのって、うん、やっぱりすごいなって思いますね、
うん、
ついつい私だったら人の番組を聞いたら、はい、あこここうしちゃうのになとか、そういうふうについ聞いちゃうんですよね。
それはねもう全くオフにするんです。全くオフにして、
あえて
もう相手というかもう、読むときは人の講演聞いたりとかするときはもう僕は一参加者なんですよ。
そうなんですね、うん、
本を読むときも一読者だから、だからそれをねができなくなったらすごい不幸なことですよね。
あ、
だってその料理を普段ね作る人がなんかそれをその帰って人のレストランに行ったら小味だとかになったら、 そんなつまんないことないわけですよね。
そうそうそうそう、はい、ね、じゃあ澤さんぜひねその、はい、まず自分の好きなことっていうところから、
ね、はい、やってください。
見てください。次はラジオネーム、サチさんです。
はい、
ケンさんこんにちは。
はい、こんにちは。
私は今27歳で、うん、同棲中の彼と結婚を考えています。
はい、
付き合って2年ほどで、うん、関係は良好なのですが、うん、一つとても気になっていることがあります。
うん、
それは喧嘩を一度もしたことがないことです。
うん、羨ましい。
私が怒っても彼ははいはいと正面から取り合うことなく、うん、交わしていく感じでぶつかり合ったことが一度もありません。
うん、
彼の大人な対応と言ったら聞こえはいいんですが、うん、結婚していざ喧嘩になってしまった時が怖いと思ってしまいます。喧嘩していないのはいいことですが不安な気持ちが拭えません。うん、ケンさんアドバイスいただけると嬉しいです。ですって。
まあでも2年付き合っていてあんまり喧嘩したことないってことはやっぱ彼の中に、そしてこのサチさんの中にもその人と争うっていうそういう習慣がないってことですよね。
羨ましいですよね。
普通はねどうしても出てきてしまうもんなんです。なのでそれがないってことは、多分よほど2人とも感情から普段遠い生活をしていて、で相手となんかその対立そうになったら自分が引くか、あるいは押し殺すかっていうことをされてると思うんです。で結婚生活っていうのは必ずそれ出てくるもんではあるんですけど、でもお互いがすごく遠慮してたら多分出てこない可能性もあります。なのでこのまま例えばそのもし結婚するってことがあったとしたら、意外と5年10年そのあんまりそういうのがないまま行くっていうタイプですよね。
うん、
でただどうしても子供のこととかで、子供の方針とか、
そうですよね、う
ん、親の介護とかでぶつかるってことはあるかもしれませんけど、うん、まあ、それぶつからなかったからって言ってその全然不幸なわけじゃなくて、
うん、
ただ問題はそのじゃあここからせーので結婚するタイミング、
はい、
うん、っていうのってこう感情の盛り上がりみたいなのがないと、
うん、
そういうなんて言うんでしょう、結婚とかっていうふうにはならないので、
うん、
まあ、そういう意味でその感情がこう荒立った時に平穏にするっていうタイプの人っていうのは結婚の時も盛り上がらない可能性があるんですよね。だからそのタイミングでさあせーので結婚っていうとこまで気分が盛り上がるかどうかっていうのが多分次の試練でしょうね。喧嘩するよりもそっちの方がまず一つの試練なんじゃないでしょうか。
じゃあその彼のちょっとこう感情が動くスイッチみたいなものを探すのはどうしたらいい
ですか。まあ、探してもね巧みに避ける可能性がありますから。
で
このままいったらサチさんが まだ27歳だからいいと思うんですけど、私そろそろ結婚したいと思うんだけどあなたどう思ってんのみたいな感じのことを例えばね、それを議題にしようとした時に乗られるくらいされたら、サチさんが切れるかもしれないし、
そっか、
そこから本番が始まると思います。
いよいよね、
うん、
そうですね、
はい、なのでそんな心配しなくていいと思いますよ。
はい、
はい、まあ、楽しんだらいかがでしょうか。まだ27歳だったら、
ね、
37歳だったらね、そろそろ超過半かみたいなことはまだ全然いいと思います。
はい、質問ありがとうございます。はい、以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディアー健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週は先週に続いて決めた未来願望達成法、前回は前編で今回後編ということでお届けしようと思うんですが、
はいはい、
目標が決まったらシンクロニシティの流れに乗るのが大事っていうことも、
うん、
ケンさんのいろんなところでお話しされてますけれども、うん、そもそもシンクロニシティってどういうことなんだろうっていうところから伺いたいんですが、
シンクロニシティっていうのは不思議な偶然で 意図してないのになんか誰かと会ってなんかこう話が転がっていくってことだと思うんです、
はい、
でこれってね皆さん大体1回2回は体験してるんですよ。もう僕は毎週というかほぼ毎日のように起きてるんですけど、これって人生の流れがある人ほど起きやすいんですね、例えばずっと引きこもって誰とも会わない人ってシンクロニシティ起きようがないんですよ、
はい、
でもいろんな人たちと出会ったりだとかなんかしてる間にシンクロニシティの動きっていうのは起きるようになってるんです、
はい、
で特に自分のやりたいことがあったりとかするとシンクロニシティっていうのは起きやすいと思います。
じゃあ例えばなんですが、うん、今 このまだお正月新年始まって間もない時期なので、はいはいはい、年内に今年結婚したいっていう目標を立てたとしますよね。でそれを先週のようにまず文字に書いて、うん、じゃあ今そこから逆算してどういうふうにしたらいいんだろうっていうのが見えたとして、うんうん、そういうふうに考え出した途端に何かそういう偶然の一致みたいなものって起きてきやすくなるんですか？
例えばね、友達がパーティーにが今度来週金曜日あるときに行かないっていうふうに言われるとか、
はい、
そしてそれに乗ってみる、
はい、
うん、あるいは電車に乗ったら結婚相談所のね、
はい、
そういう案内が自分のつり革のすぐ目の前のところにあるとか、
えー、
そういうふうなのがあったときに申し込まなくまでも、うん、そのなんかしてみようかなとか、であるいはなんかカフェで隣の人がねえねえアプリでさ出会い系アプリって危なくないの、いやあれすごいんだよとか言って聞くと、んちょっとやってみようかなっていうのをやってみるとか、
はい、
なんかそういう新しい何か方向を向き合うと必ず何かアンテナに何か引っかかってくるんですよ。でそれが正しいシンクロニシティと間違ったシンクロニシティとあったりとかするんですけど、
そこなんですよ、
うん、でそれはでも何回も何回も痛みに合わないと分かんないことがある。
そうなんですね、うん、
この間も起業家になりたいっていう若い男性が、いや起業家になろうと思う瞬間にいい話が来てって言ったら、なんか詐欺まがいのなんか商法のなんか、なんかトークで変な健康食品を売りつけられたみたいなことがあったんですね、でそれは明らかにシンクロニシティとしては情報は来たんだけども本来の自分のものじゃなかった。
じゃあその痛い目に遭うって、やっぱり何回かは痛い目に遭うものなんですか？うん、
それはね、遭わないってことは難しいですね。
難しい。
そう、やっぱり世の中にはずるい人もいるし、そのなんか人の善意を餌にして悪いことする人もいっぱいいますから、
はい、
だからそういうもう善意むき出していったら必ずやっぱり1回2回はそういう痛みがありますよね。
じゃあ例えばさっきの例で、アプリがね、いやいやむしろ全然良かったよって聞いたとして、よしって自分も登録するじゃないですか、でも実際にそこが、自分に合わなかった、しかもなんか全然良くない人と知り合っちゃった、ってなった時に、なんか自分のそのシンクロニシティを読み解く、感性というかそのアンテナに、いや本当にこれ成功なんだろうかって疑い出して、自信がなくな
っちゃう。違ったわけですよ、そう、違ったわけよ、
はい、
だから戻らなくちゃダメなんです、そっちの方向じゃなかったから、じゃあアプリじゃなくて、実際に友達とやっぱりパーティーとかで出会わなくちゃダメだなって言ってよりパーティーの方に行くってこともできますよね。
その時にパーティーっていう誘いが来て、でも前回自分のシンクロがなんか読み解きがあれだったから、今回ももしかしたら変な人かもしれないなとかって思っちゃう場合どうなんですか？
それは思うでしょ。それでも自分の直感に聞いてみて、それでも面白そうと思うか、やっぱやめとこうと思うかってことですよね。でシンクロニシティですごく大事なのは、それが恐れなのか本当の直感なのかっていうのは、もうなんかこの間失敗したから次もダメなんじゃないの、これ恐れなんですよ、直感じゃなくて、
はい、
だからそのアプリで失敗したからといってパーティーが失敗すると限りませんよね、
はい、
だから必ずもう一回フラットにして、前失敗したから罪をやめとこうっていう考え方はしないことですよね。
あ、じゃあその何回か痛い思いしても、それがたまたまそうだったっていうことってことですか？
そうです、そうです。だそれでもう一回新たに仕切り直ししなくちゃダメなんですよ。だってうまくいく前にいっぱい失敗するもんなんですよ。で一回も失敗しないで直感をね全部信じてトゥトゥトゥトゥっていくのはそんなないんです。僕だっていっぱい失敗してるし、これだと思ってお金かけたら全然違ったってこともあるわけですよね。でもそのお金かけたことがまた何かにつながっていくってこともあるわけで、
はい
はい、
じゃあ経験にもなったり、自分のその先の肥やしになったりっていうこともありますか？
はい、
じゃあ最初からそっか、もうすべて波乗りのように、うまくいくためのシンクロっていうふうに考えない方が逆にいいかもしれないですよね、
そうですね。例えばだから僕は国際展開でやるっていう時にアメリカ人の人にオフィスに来てもらって、でもその思ったような感じでは仕事が進まなかったんですね。でもその人たちが来ることによってその新しいエネルギーが入ってきて、でそれがまた新しいことにつながっていったってことがあるんです。あるいは PR 会社を契約しました、そこはなんかちょっとうまくいかなかったけども、 今度はじゃあ別の PR 会社に頼んだら2社目はすごくうまくいったんですよね、
うん、
なので1回目がうまくいかなかったからって言って2回目が失敗するとは限らないんですよ。だから途中でやめちゃったら全部ゼロになっちゃいますけどね。
そうですね、
はい、
そうか、あの多分ね皆さんそれぞれ人生振り返っても、うん、今に至るまでにきっといろんな挫折とか失敗とかやっちゃったっていうこともありながら今だと思うんですけれど、うんうん、
はい、ま
あ、そういうものが人生の流れなのかもしれないですもんね。
そうだからコツは1回失敗したからって言ってそこで立ち止まらずに、うん、すぐ次から2の手3の手を打たないと、うん、そこであ失敗したって言って止まってたらもうそれで結構人生止まっちゃうんですよね、
はい、
だそこは時間の圧縮で次々いかないと、いろんなことが止まっちゃうと思います。
そうですね、はい、じゃあなんかでも一般的にはあーって言って落ち込みそうなんですよね、
うん、
あ失敗しちゃったやっぱり自分には、うん、ふさわしい相手っていないんじゃないかなとか、
うん、そう、でもそんなこと考えてる間に本当のパートナーが目の前に通り過ぎる可能性もありますからね。
そっか、
そうだから落ち込んでる暇があったら次の行動を取った方が僕はいいと思います。
そうですね、
はい、
ということで、うん、2週にわたってこの決めた未来願望達成法なんですが、
はい、
まあ、先週改めて自分でいろんな筋肉を使って、その呼び寄せたい決めたい未来をどういうふうに現実していくのかっていうことだったんですが、うんうん、プラスそこから次のタイミングとして今度はシンクロニシティをどういうふうに読み解いてそれを取り入れていくのかということで、うん、健さんに伺いました、
はい、
誰しもがシンクロっていうのは起こるっていうことなんですかね。
そう思います。はい、
じゃあ今から何かこうセンサーを働かせて読み解いてっていうことも必要ですね、
はいはい、ぜひ練習してみてください、
はいはい、ということで決めた未来願望達成法について健さんにお話を伺いました。ラジオミニセミナーのコーナーでした。続いては今月のアイウェイオーディオクラブです。本田健と各界のトップランナーの方たちとの対談を毎月お送りしているアイウェイオーディオクラブ、2020年1月号のゲストは写真家の宮沢正明さんです。さて宮沢さんは日大の芸術学部写真学科に入ってから写真家の勉強を始められて在学中に赤外線写真と出会われています。そして卒業後間もなくニューヨークで写真界のアカデミー賞のような会で新人賞を受賞されて、でそこから現在に至るまで第一線でずっと活躍され続けていらっしゃるんですけれども、このお話を伺っても、あ、なんか思っていたよりも写真の世界に入られたのが遅いんだなっていうような印象があったんですけれども、
はい、
その大学に入ってから写真を学び始めて、
うん、
7、8年ぐらいで写真界のアカデミー賞ということで短期間ですよね。
そうですね、ものの 6、7年じゃないですかね、で、その賞を取るってことなので、
はい、
まあ、やっぱり天才なんでしょうね。
天才ですか、
うん、だって普通の人は20年経ったって賞なんか取れないんだから、
うん、
それをたった 6、7年で、まあ、世界的な賞を取っちゃうっていうのはやっぱり、まあ、ある種の天才なんじゃないでしょうか。
あ、しかも大学でもすでにその写真学科では、
うん、
ほぼもう小さい時から写真に触れているような人たちが同級生にいるっていうことで、うん、自分はその中でもまだの写真そこまでこう触れたことがない状態で入ったそこからのスタートだっていうことを
そうですね、
おっしゃっていたんですが、はい、これ伺うとまさに健さんがよく話されている時間を圧縮してっていう、
うん、
ギュッとしてそこからバッとこう開いてきたっていうような印象があるんですけれど、
そうですね、
天才以外にどんな要素でここまでこうスピードがこう早く形にできたんでしょうか。
まあ、一つにはね、ずっと僕何時間かなお話食事の時も聞いたんですけど、赤外線写真っていう変わった写真を自分の専門にしたってことですよね。である意味でそういうのやってた人がいなかったから、普通の写真だったら、まあ、構図の良さ悪さってのあるんでしょうけど区別つかないじゃないですか。でもその赤外線写真を撮るっていう専門家は彼一人しかいなかったから当然目立ちますよね、まあ、そういう意味で自分なりのブルーオーシャンというか誰も手をつけてない世界に挑戦していくっていうのはすごい大事なんじゃないでしょうかね。
だからそれも先見の明と言いますか、
うん、はい、
着眼点っていうのがまた素晴らしいんでしょうね。
そう思いますね。
それではここで対談の一部お楽しみください。
まあ、そういう意味ではその普通は写真やったこともないし、
はい、
小さい頃からやってなかったら、うんうん、やっぱりへこんで、ああ俺は間違ったところにいたとかね、ああ自分はダメだとか思ってサラリーマンとかなったりとかするもんなんですが、そこは宮田さんまたちょっと違うんですよね。
そうなんですよ、なんかやっぱりなんですかね、笑っちゃうんですけど、大学入った時に125人一学年いるんですよ、うん、でまあ教授が、まあ、全員5クラスに分かれる前に全員集めて、まさかこの中に暗室入ったことない人いないよねなんて軽く冗談で聞くわけですよでいない人って言われた時躊躇したけど、そ嘘つくの嫌じゃないですかまあ軽くこうこっそり手を挙げたら僕以外に女の子2人いたんですよ、でもそれしかいないすごい恥ずかしかったです。だからまあそういうところなんで、まあ、ある種開き直って入ったし、ビジュアル的な感覚だけは自分では自信あったんだけど、技術は何もないですから、うん、さあどうしようってことでスタートを踏むんですけども、やっぱり初めの半年はすごく自分の中でもやっぱ事業についていけないので大変だったんですけど、まあそれを見かねてちょっと同級生の女の子はね、ある写真家を紹介してくれて、まあ、あの助手を探してるんで、うん、まあ、荷物持ちだけで構わないからつんで、ある方のバイトをして、うん、でそこから少し写真っていうのは何なのかとか、いろんな写真を見せられたりするうちになるほどなっていうことで、やっぱりこう自分のワンダーランドみたいなのをちゃんと作んなきゃいけないんだな、うん、要するに僕以外の生徒の方たちはものすごい技術もあるし、うん、写真も優秀なんだけど、うん、誰かの模倣なんですよ、うん、まあ、それは誰でも初めそうじゃないですか。だけどその模倣をどっかの山岳写真家が撮った写真を学校に持ってきてもすげえだろってやってるから、まあもちろんそんな学生時代でオリジナリティなんてないでしょうけども、僕は自分だけの世界を欲しかったので、でいろんな写真集を見てるうちに一枚の写真に当たって、それが赤外線写真だったんですね。でこんな写真が撮れるんだ。
本田健の人生相談ディアー健。続いてはケンズライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方です。ラジオネームサマートンさん、僕のおすすめは木村直義さんのずるい考え方という本です。ロジカルな考え方で凝り固まった人がラテラルシンキングも取り入れることで発想力が広がるよという考え方を紹介してくれる本です。一度でも自分の頭は固いなと疑問を持った方なら、ここで紹介される話は考えたことがあるんじゃないかと思います。僕もこの本で考え方を柔軟に持てるように意識し直していますというメッセージいただきました。そしてケンさんの今週の一冊を教えてください。
はい、僕たちは地味な企業で食っていくという本で、田中雄一さんという方が書かれた本ですね。
はい、
はい、
これは、どういう感じの。
彼はですね、僕も面識あるんですけど、はい、その普通こう企業というとね、派手でなんか年収何億とかっていうふうに考えるじゃないですか、
はい、
でもその地味な企業っていうのがあるんじゃないかってことで、この地味な企業、ベンチャー企業、派手な企業、転職副業っていうのがあって、その地味な企業っていうのがありますよっていう、そういうふうな、感じの切り口で言ってるんですよね、
はい、
例えば今すぐ会社を辞められない、でそしてそのちょっとした身の回りのことでやっていく、例えばクリエイティブ系の人だったらこういうことができる、コミュニケーション系だったらこういうことができるとかっていうような、そういうその今の仕事を辞めなくてもちょっとずつできますよっていうところから、その地味なスキルで経済的に自立する世界一安泰な働き方っていう、まあそういう意味ですごくその面白いコンセプトですよね。
じゃあこれから起業したいなっていう時に、はい、でもなっていう方には、うん、よりそのハードルが下がりそうですよね。
そうですね、これぐらいからこう読んでいって、あ自分もできそうっていうところのやっぱりメンタルの切り替えっていうのは大事だと思うんですよね。
そうですよね、
はい
はい、ありがとうございます、
はい、
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@iweoffice.com までお送りください。以上ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
そのことはできる、それをやると決断せよ、それからその方法を見つけるのだ、エブラハム・リンカーン。
本田健の人生相談リア健いかがでしたでしょうか。今週は願望達成、シンクロニシティについて改めて健さんに伺ったんですが、さっきその本編の中で健さんがいやもう自分もいっぱいそういう失敗をしてきたっていうのをさらっとおっしゃっていて、あえて深くあれでしたけれども、あ本当そうだったんだなって思って、なんかこうほっとするような部分もあったんですけれど、健さんはそういう時はじゃ切り替えは常にしてこられて、
切り替えというよりはその失敗した先にまた何かつながったりとかするんですよね、
はい、
だすごい変なプロジェクトに関わってしまったけど、そこでまた得た人脈で新しいことがスタートしたりするんですよ、なのでそういう形で不思議になんかそれがまた新しいものにつながっていったりとかするんで、その1個が失敗したからといって全部が失敗なわけじゃないんですよ。だからそうやってとにかく前に進むってことを決めてるので、多分ほとんどの人よりも何倍も早くいろんなことができると思うんです。ほとんどの人たちは失敗したらあちょっとそこ止まっちゃうんですよね。
止まっちゃいます。
そうでもそれをなんかなんで失敗したんだろうって考えながらもボールが動いていってるんですよ、そうすると結果が出ていくんですよね。
それはそのもともと健さんはそういう感じですか、そのあえてそこをボールを進めていこうとスイッチを入れるのか、もうなんかそういうふうに自然とそうな
って、それはね自然とじゃないですね。二十歳ぐらいの時に積極的に決めたというか、その時にメンタルに教わったんですよね、
はい、
世の中には止まる人間と止まらない人間がある、うん、どっちになりたいかっていうことを言われて、そこから僕は何があっても止まらないってことを決めたんですよね、でそれから、さっきのそのエブラハム・リンカンの言葉もありましたけど、基本的にそれをやっていく前提で動いてるから、途中失敗することあんまり気にしてないんですよ。最終的にそこに たどり着けばいいわけですよね、だから例えばベストセラー作家になるという時に途中の本が売れなかったかといっても他の本が売れたら最終的にベストセラー作家になるんですよ、
はい、
僕の百何十冊出した中で僕が思うほど売れなかった本が30冊ぐらいあるんですよ。
あそうなんですね、
だからそういった意味ではダメな本があったからといってベストセラー作家になれなかったわけじゃないんですよね、ダメな本の後に売れる本を書けばベストセラー作家になれるわけですよ。
本当に健さんおっしゃるその止まらないっていうことですよね、
はい、止まらないっていうのが僕は鍵だと思います。
そうですね、
はい
はい、さてこの番組ではあなたからの感想また人生に関する質問もお待ちしています。毎月抽選で5名の方に健さんのサイン入りの本プレゼントしています。人生相談のコーナーでお便りを採用された方には抽選で健さんのオリジナルのボールペン差し上げています。お待ちしています。ということで健さん今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。中国最大の音声プラットフォームヒマラヤでは本田健の人生相談ディア健の収録後のオフトーク音声を配信しています。番組内ではお届けしきれなかった内容についてヒマラヤだけで聞いていただける特別音声をヒマラヤアプリから無料配信しています。また毎月480円で本田健の人生相談ディア健のバックナンバーおよそ500回がすべて聞き放題でお楽しみいただけるディア健プレミアムが1月よりスタートしました。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。夢の魔法の不思議本田健の人生相談ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。